今年の七夕は最高の一日になりました。奉還八甲始まります。
あ、さて
の屋八甲でございます。奉還八甲は CM キャスティングのプライスレスの提供でお送りいたしますというところでございまして、いや今年の七夕はまたいつも以上に最高の一日になりましたね。もともとね七夕好きなんですよ。なんか短冊に願いをかけてね、お笹の葉にって言ってあの歌もいいじゃないですか。なんかちょっとしたクリスマスみたいな感じで、夏のクリスマスみたいな、まあ別にプレゼント交換とかするわけじゃないんですが、なんかワクワクする一日ではあったんでございます。でもね、なんか雨の日が多いですよね。なんで梅雨の時期に会うことを決めちゃったんだろうと思いながら、あの二人はね、そんなことでございまして、そんな7月7日ラッキーセブンの日でございますね。この日に何があったかと言いますと、花形園芸大賞というね、まあ、あの会があるじゃないですか。で、私もここ2年出させていて、今年3年目になるんですが、令和7年の花形園芸大賞の受賞式がございましてね。で、今年は、去年の銀賞に引き続きまして金賞を頂戴いたしましてね、その受賞式に参加してきたということなんです。これ国立演芸場の賞でございますでしょ。だから元々は国立演芸場でやってた会なんですよね。で、それがですね、その建て替えになってるじゃないですか。今なかなか動いてないんですが、で、それでもって、その、伝承ホールであったりね、深川の資料館であったり、いろんなところで、こう、劇場を変えながらですね、撮れたところで多分やってらっしゃると思うんですが、で、去年の受賞式は、四ツ谷の清井町ホールだったんですよ。で、あれもね、素晴らしい劇場でですね、見やすい場所でですね、まあ、音楽の小屋ですよね、あそこ確かね。で、すごく好きな場所で、あそこでも、花形演芸大賞もやってたですよね、演芸大会がね。でもね、あれもね、建て替えになっちゃって、今だからね、その建て替えの時期がみんな劇場重なっちゃってるんですよね。その、同じ時期にきっと建てたんですよ。60年とかなんかそんなことでやってらっしゃると思うんで。で、だから次々撮ってんで、今回はですね、錦糸町のですね、トリニティホールって言いましたかね。これも音楽の小屋なんですが、それの小ホールというところで、開催していただきましてね、初めて行く場所でございましたかね。すごくいい場所でしたね。なんか小屋自体はなぜ小屋っていうか、その部屋っていうんですかね、その劇場自体はなんか客席がちょっとこじんまりした感じはちょっとありましたが、音も響きますしね。なんか大福先生にお聞きしたら、なんか響きが帰りがすごいからちょっと喋り方気をつけなきゃなんて話をしてましたが、私はまあね、そこまで声のプロではないので、そこまでの違いっていうのは分かんない。伝承ホールが渋谷のね、あそこがなんか音を吸っちゃうっていうのはなんとなく分かってたんですよ。声がね、スコーンってこう抜けてかないで、なんか音がこう吸収されちゃう感じがなんか感覚としてあったんです。でも今回のはなかったんで、多分そういうことなんですよ。跳ねちゃうから逆に、返しがで聞きづらくなっちゃうよってことが、多分プロのね、その話し家さんとか、その大学先生、浪曲師の先生、講談師の先生なんか、つぶさに分かっていらっしゃるんだろうというところでございましたね。まあでもすごくいいホールでございましたね。で、客席はこう、こじんまりとしてたんですがね、その音楽のホールだからなのでしょうかね。やっぱ音楽ってね、何重奏とかでやるじゃないですか、オーケストラも含めて。だから楽屋がですね、むちゃくちゃ広いんですよ。で、なんか楽屋口から入ってって、迷路みたいになって、最初ね、本当に国立演芸場の方がですね、待っててくださって、で、案内していただかなきゃ絶対無理という場所で。で、でもね、ところどころにちゃんとこう、さすがですね、国立の方々って、ほんとね、曲がるところに全部こう矢印があって、こちらです、劇場こちらとかね、帰りになったら今度出口こちらですに変わってたりとかしてですね、本当にきめ細やかなお心遣いで、迷子になることなく最後帰れたという一人でね、ということでございます。最初はね、本当に行けないですよ、あれは。なかなか行ったことないと。というね、行ったことあってもね、迷うというような場所でございましてね、行ってまいりまして。で、今回はですね、まあすごいですね、初めて お会いする方ばっかりで、関西の方が結構多かった。そこ今回受賞者の方ね、去年よりでね、だからまあ受賞者の方のちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますが、これ名前の順番はですね、受賞式に呼ばれた順番で申し上げたいと思うんですがね、 銀賞、去年いただいた銀賞です。銀賞、これ銀賞いただきますとレギュラーと言いまして年に2回出場する権利が与えられまして、そうすると金賞とか大賞を狙えるっていう場所に入れるということになるんですよね。銀賞はその呼んでいただいてその都度その都度という感じなんですかね。はい。だから初めて出て何か賞をいただかないと次にまた花形呼ばれるのがいつになるかわかんない。銀賞いただくと来年、再来年と20年、芸歴20年まで、続けられるというようなことのようでございますね。で、今回はですね、一番最初に呼ばれたのは一流祭帝京先生。これね、師匠って言っちゃいけないですよね。講談の先生は先生なの。読み物だったからとかっていう話がありましたね。講談の先生でございましてね。もう美人の帝京先生でございまして。あとね、以前ね、花形じゃね、NHK の演芸図鑑。これですね、白山先生の会に出られてて、収録が一緒の日だったんですよね。で、そこで初めてご挨拶させていただいて、めちゃめちゃ腰が低い方なんですよ。で、その時も恐るべき、もう宝冠よりも、さらに3段4段ぐらい、下から入ってきてくださる方ですね。本当に、勉強になりましたというところなんですけど、今回もね、お会いしたらね、本当に、ぐーっと腰の低い感じでございましてね。で、舞台になりますと、やっぱ講談だからかっこいいんですよ。で、そのギャップがね、すごいいいギャップじゃないですか。普段なんか怖いのに、舞台上だと腰低いみたいのにちょっと嫌じゃないですか。でもそういうちゃんと、舞台上は厳しく。まあで、それでも人から出てますけどね。ね、それ厳しいけど優しい感じが。で、もう楽屋ではもうさらに腰低くという方でございまして、本当に尊敬する方でございます。帝京先生が出られまして。その後ね、桂二葉さん。この方はね、NHK の、なんか演芸、会の大賞みたいに取られたんですよね。それでその前までも演芸界でもすごくよく知られた、方だったんですが、それがもう全国区で、知っていたら落語ファンだけじゃなくて一般の方にも知っていただけるという。だから CM とかね、今ね、緊張カトリマットとかそれ出てらっしゃるじゃん。シュッとしたおかっぱ頭のあの方、可愛らしい方ね。で、探偵ナイトスクープとかも出てらっしゃるでしょ。で、そういう方でございまして、その方いらっしゃって。で、あと髪型のですね、銀賞のですね、笑福亭、聖樹さん。ね。この方はですね、前回の6月の花形演芸大賞でトリを取られまして、で、私も出させていただいて、ご一緒させていただいたね。あとはね、林家染吉さん。まあ、この方もですね、初めてお会いしたんですが、もう楽屋にね、先に入られてました。私も結構早く行くタイプなんですが、もっと早くいらっしゃってて、で、行きましたら、どうも初めまして、染吉でございますってお話がありまして、テレビで見てました、本当にって言って、私よりもね、よいしょがうまいんですよ。恐るべきことですよ。だからすごいですよ、腰の硬い、ね、帝京先生とね、本当、染吉さんのよいしょがすごくてですね、演芸図鑑で見てすごい芸があるんだなと思いましたなんて、もうずーっとどんどんどんとこう、よいしょしてくださいました。恐ろしい。本当に逸材がまだいるんだなって、関西には知らない、逸材がいるんだなということでございました。で、ここから金賞でございまして、笑福亭松也師匠。まあ、これはね、我らが芸協でございまして、翔太師匠のお弟子さんでございましてね、もともとお笑いをやってらっしゃった方でね。で、だからね、20年まではですね、まあ、笑い含めちゃうともちろん飛んでるんですが、まあ、落語家さんになってからですね、18年とか、17年とかみたいで、あと、2、3回、今年含めてあと2回ぐらいあるのかな、ということでございまして、まだまだチャンスが広がって大賞を狙ってらっしゃるという方でございまして、で、大福先生ね、玉川大福先生も金賞でございまして、大福先生は今年で今年でということなんで、今年度ね、だから、令和8年度の花形演芸大賞で、その卒業されるってことで、今年もうかかってますっていうことで、もう大賞をがっちり狙ってということでやってらっしゃる方で、で今年のね、花形演芸大賞ですね、大福先生の回をですね、チェックしてですね、見ていただくと多分、さらにもういつも以上に力の入った素晴らしい芸をですね、練った芸を持ってきてくださるんじゃないですかね。で、あとですね、春風亭流志師匠ね。この方はもう20周年で、もう今年で卒業ということになっちゃうみたいなんですね。でもね、素晴らしい師匠でね、兄貴分と言いましょうか、面倒見のいい感じでございまして、絵もお上手な師匠でございましてね、で、今年で、最後で、まあ、最後ね、3年連続で撮りましたけども、大賞に届かずでちょっと悔しいですが、本当大賞ありがとうございますなんてコメントありましたが、やっぱね、花鹿さんも、まあ、私たち色物もかけてる、このね、花形演芸大賞ということでね、本当にその先があるんだなというのを思ってました。で、私もですね、金賞をいただきましたんで、この時に、八甲と呼んでいただきました。で、最後、 対象ですよ。これはね、一人しかいないんですよ。で、受賞者がいないっていう時も確かあるようなすごい賞でございます。それがね、色物の、上野助空五郎さん。この方がですね、なんていうんですかね、ボードビリアンって言うんですかね。これだから私たち奉還と同じように、何をしてもいいような、くくりですよね。でね、すごく心地いいんですよ。なんか鳥を取られましてね、本当に横綱相撲で、大将にふさわしい方だな、というのは本当に心から思った次第で、心地いいんですよ。本当にね、アルファーファって言うんですかね、なんかクラシック聴いてる時の気持ちというんですかね。なんかね、だからね、空五郎さんか。空之助って言っちゃうんですよね。上之助空五郎さんのですね、芸はですね、なんか、お酒を飲みながらバーとかで、見たらもうこんな幸せないんだろうなっていう、もう本当にね、ワンダフルワールドっていうね、もう世界平和を歌ってるみたいな、なんかその、心地ね、全然世界平和とか、政治的なこと言ってるわけじゃないんですよ。だからまあ、余生の歌とか作ってくださるとか、なんか面白い歌を作ってくださってる方なんですけど、なんかハッピーな幸せな空気になるという素敵な曲を、歌ってくださる方で、本当にね、やっぱ大賞ってのはまあ、すごい賞なんだなって改めて思いました。こういう風な方じゃないとやっぱ取れないんだなっていうんでね。で、私の方はね、その奉還になってからまだね、日が浅いもんでございますが、何年かまだあと、単純計算でも6年ぐらいは少なくともあるんでですね、頑張っていこうかなと思ってます。なんかね、いつかね、あと、間に合えば、対象になれたらいいなと思いながら、でもね、一日一日その目の前のお客様をね、こう楽しんでいただくっていうのは、私たちでございますから、そんな狙いすぎて欲しがってもいけませんからね、今まで、何も考えずにまさかね、金賞までいただけるなんてこと思ってないでいただいたんで、変な欲を出さずに、これからも頑張っていきますんでね。いやー、ぜひぜひ来てください。このね、花形演芸大賞はね、毎月やってます。で、ホームページ、国立演芸場さんのホームページで調べますと、出てきますんで、ぜひぜひ応援に来ていただいてですね、大いに笑っていただけると嬉しいなと。あとね、関西の、普段は東京の定席なんかに上がられてない方なんかも見れますから、ぜひぜひ、見に来てくださいまし、私が出てる回だけじゃなくてですね、よろしくお願いします。というところで、最高の七夕でございました。ありがとうございました。